このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
この番組は株式会社アーテリーと視覚支援機器の株式会社システムギアビジョンの提供でお送りします。
武田と
山口の
ドキドキ
役立ちラジオ。
こんにちは、武田紀夫です。
こんにちは、山口誠司です。
今日も武田と山口のドキドキ始まりました。はい、
そうですね、はい、はい、思えばね、はい、何年前に決めたか忘れましたけど、2年ぐらい前かな、
ちょっと長かったね、タイトルね。
もう最初もコント山口くんと武田くんのをどうやって避けようかということばっかりに集中して名前をつけたような気がしますけど、
はい、そんな感じで、うん、もうすぐ丸2年が経つんでしょうか、丸3年目
なんか知りませんけども、
139回です、なんせ。
そうです、そうです。
はい、139回のオープニングにふさわしい山口さん、今日の話題は何でしょうか。
それほど
今日の近況は
ハードルを上げないでください。いや、もうこの前もお話しましたけど、私はずっと3年ほど市民農園を借りて畑をやらせてもらってたんです、うん、歩いて5分ぐらいのところのね、素晴らしい立地で、うん、ところがちょっと、今年は親戚一同でみんなでハガキを出してもらったんですけど、
うん、
どれも外れまして、
へ、
仕方なくですね、ちょっと近所に引っ越してきた長男の家の狭い庭なんですけど、うん、庭を畑にしてしまいまして、日曜日あたりにもう畑じゃなかったところを畑にするのは結構辛いんですよね。
大変でしょう。奥様は、うん、お嫁様は許してくださったんですか。
いや、ここ掘れワンワンと言いました。
私イングリッシュガーデンにしたかったのに、畑にしちゃうんですか、お父様っていう話にならなかったの。
前もそうだったんですよ。昔もこう芝生なんか嫌です、畑にしてって言われて、辛いことになったんですけども、
うんうん、
うん、久々にまた、地面と戦いまして、
は
い、
うん、
ちょっと筋肉痛ですね。
ああ、なるほど。うん、
で、まあ、とりあえず、なんとか、長男たちは、旅行に行ってて、留守だったんで、留守の間に畑に帰ってしまいまして。
農夫の方がお通いに なられて。
で、いちごとナスとシシトウとトマトと枝豆を植えてまいりました。
じゃあ、日々あれですね、取って、
そう、渡しとけば文句はないだろうと、
うん、
いう感じでございますけども、
ナス、トマト、うん、なるほど。
今年ね、ちょっと前は普通の畑地面を掘り出すだけじゃなくて、今回はちょっとしゃがむのがもう辛いなと思ってましたので、
うん、
箱を作りましてね、炉の字の、
うん、
高さ25センチぐらいかな、木を4メートルの木を買ってきまして、うん、足場板っていう建築の時に使う、うん、足場板を買ってきまして、うんうん、それを4つにカットして、60センチ×1メーター40センチ×60センチ×1メーター40センチという、
うん、
そういう枠を作りまして、
うん、
で、その下をちょっと折り返した上にそれを置いて、上に土を入れて、ちょっとかがむのを楽にしようという。
わかりました、今。わかりました。
木で囲まれた畑を作ったんです、要は。で、ちょっと高さが高くなったと。地面が近づいたというか、
台の上に
土の上にポーンとその四角い木枠を置いて、その中に土を入れるっていうイメージね。そうするとちょっと地面から少し20センチちょっと高くなるんで、作業が楽ですよって。腰がもう大変なんですよ。
1
ヶ 床に座ったら自分の体重を持ち上げられなくなるみたいなことを挑戦いたしました。
なるほどね、はい、はい、そんなことにならないように私たちは日頃から体を動かしましょうねという話題をこの後にお届けします。
はい、今日の最初の話題は散歩ですね。
うん、最近ね、うん、あのウォーキングいい大事よっていうことをねテレビでもよく言ってますよね。
ねえ、ブームですね、ちょっとしたね。
そうそう、ブーム、そうそう、あのコロナ時期でねちょっとお家の中にいてて運動不足の人もいるし、うん、心臓病のリスクがねすっごい下がるとかっていう話もあったりするので、うん、ね、いろいろですよね。
うん、ってなんだろうと思ってちょっと検索してみたんですよ。
うん、
うん、定義がちゃんとしてありましたね。
へえ、
散歩とは気晴らしや健康のためにブラブラと歩くこと、は
い、うん、シャキシャキ歩かなくてもいいのね。
そうそう、散策、そぞろ歩き、逍遥とも言う。
逍遥って言ったらなんかちゃう気がするね。逍遥に行ってきます言ったらそっちかなと思う。
要は逍遥派っていうあの哲学者のグループがあったりしますけどね、まあ歩きながら考える会なんですね。
うーん、私たちもね、うん、先週行ってめっちゃ楽しかったけどね、うん、はい、
どこにかありました。
私たちっていうかね、見えない見えにくい女子会チャイムっていうのがありまして、
はい、
でもう私あの枚方でね、すごいぜひぜひおすすめの散歩ルート、散歩っていうかねウォーキングですね、ルートがありまして、
うんうん、
ちょうどね先週はね桜も最後だったでしょ。
うんうん、そうですね。
そうなんです。なのでね、枚方市駅まで特急でビューッと来てもらって、そこから駅でトコトコトコっと行って、天の川周辺ですね。
うん、
天の川周辺が、河川敷あたりがね、桜がもう触れるんですね。お花見って言って私たち、あの、見たってわかんないじゃんっていう話なんですよね、
うんうん。
ピンク色よとかなんとかよって言われてもね、あんまり実感ないんですけどね。うん、そこのね、天の川隆起のいいところはね、もう触りまくれるっていうね、もうみんなね、もう桜の中に隠れたりみたいな。
うん、
枝をにね、触ったり、お花に触れたりして、で、そこからずっと下っていって、で天の川下っていったら淀川と合流してるんですね。
はいはい、
はい、でその辺でちょっとあの休憩スポットがあって、そこでね、あの枚方の駅前で買った、沖縄物産展やってたのでね、そこで買ったサーダーアンダーギーを食べて、でそっかもうめっちゃ散歩でしょ、うん、でそっからね、もう菜の花一面の淀川沿いを歩いて、いつもね番組の初めの時にね、流してるあの、ウグイスの。
ああ、例の。
ウグイスロード。そうそうそうそう。あれね、みんな、なんか集音機でもつけてね、撮ってると思ってるんだけどね、普通にね、撮れるからね。ウグイス。あれね、すっごいと、聞こえるんですけど、そのあたりにね、皆さん来ていただいて、で、またそこでね、
はいはい、
パン食べたりね。
なるほど、良さそうですね。
そうそう、うん、あそこいいですよ。
チャイムという会を私名前を昔提案したことがあるんですけどね。
本当に？
うん、茶を囲む夢とか言って
チャイムそうそうそうそうあかんわそんなん、そんなんって、もう年寄りのがお茶を囲むんちゃうの私たちって言ってね
そうそう、もっと行動的でしたね、失礼しました。
はい、そうなんですよ、うん、
まあ散歩とウォーキングはちょっと似ててちょっと外れてるというか、
ちょっとちゃうっぽいイメージですよね。
ね、
う
ん、ハイキングになるともっと外れますね。
あ、そうでしょうね、
うん、やっぱりブラブラ歩くとか散歩なんですね。
うん、ブラブラ距離も歩くのかしら散歩。
いや、距離はどうでもいいんだと思いますよ。
うん、
まあ何のために歩いてるかによるんでしょうけども、まあ一番は気晴らしってあげてる人が一番多いらしくて、まあ、気分転換、気晴らし、はい、うん、ストレス発散、
はい、
でも散歩中になんか自然を触れたり、
そう、
聞いたり匂ったりする、
うん、
ね。木とか花とか植栽とか鳥とかね、そう、
タンポポに触ったりとかね、
うん、いうのあるし、途中で神社に寄ったりとか公園に寄ったりとかね、うんうん、お寺に寄ったりとかね、いう人もいますよね、
はい、もう視覚障害者の夢だね、もう自由に散歩するっていうのはね、
うんうん、そうか、街並み見て回るっていうのもあるんだね。
街並み見ても分かんないじゃんね、うん、私たちね、
まあ、でもお店を前をね通って、そうそう、ね、あ、ここ何屋さんかなとか、この店いい匂いするとかねいうのもあるかもしれませんね。で、あと知り合いに出会ってお話しするっていうのを楽しみにしてる人もいるらしいですよ。
あ、それもあったのよ、うん、そんな淀川河川敷ね、私たち うん、あそこってすごく道幅広いんですね。サイクリングロードにもなってるぐらい、ああ、そうですね、もう3メートルぐらいある、もっとあるのかな、車が通らないんだけど、うん、行き来できるぐらい広いので、うん、もう私たちもう手引きなんかなんもなしで、もう勝手にみんなブラブラ歩いてたんですけど、そんなところをね、うん、武田さんとか言われて、えそんなとこで人に会う、自転車乗ってるねお友達に会いましたけどね、びっくりしたわ、
そうなんだ。まあでも一番多いのはね、女の人の場合は肥満防止のためとかね、心肺機能をちょっと高めるために、
うんうん、
とか膝が痛いので走るわけにいかないので歩くんだとかね、不眠症を治すんだとかね、便秘解消するんだとか、なんかいろいろみたいですよ。でね、私最近ね、もうあのアプリも一緒に使ってね、
うんうん、
なんか指令が出るもんだから、
はいはい、
それでそれにつられてよその人の普通取らない小道までこう歩き回ってるんですけど、
なん
と2万歩ぐらい歩いてるから最近、ちょっとドバすぎるんじゃないのという気が私もしてるんですけど、調べたら1週間に8000歩で十分よとかいうのが多いですね。
そうですね、でもね、うん、十分か十分じゃないかはね、うん、
というか私の勝手だ。その8000歩それはね、8000歩歩くと健康上のなんかいいデータが取れたという。
そうですね、それ以上はあまり変わらないんです
ね。変わらなかったということのようです、う
ん、でも足腰は絶対強くなるよね、
うん、
筋肉は嘘をつかないからね。
膝痛める人もいるらしい、あまりやると。
あなるほどね、うん、
だそうです。
この間のチャイムのね、そのピクニックお散歩はね、だいたいみんな1万4000歩ぐらい歩いたのかな。
うん、
うん、まあそこそこね、歩いて、もうちょっと行こうよとか言ってんけど、うん、もう U ターンするとか言って。
ところでね、はい、自分で散歩しなくてもね、テレビで散歩できるの知ってます？
そんなん余計私たちつまんないじゃないですか。
ほぼ散歩風に。ちい散歩っていう番組がありましたね。ブラタモリっていう番組もありますね。
うん、
鶴瓶の家族に乾杯も歩いてますね。世界ふれあい街歩きとか、なんか散歩した気分になるといえばなりますね。
なるほどね。
それ以外にもたくさんあるみたいですけど、まあ気をつけなきゃいけないのは交通事故ですね。
そうですね。
私最近反射板を腕に巻いて歩いてますね。夜もうろついてるから、
なるほど。もう私たちが白杖になんか貼ってんのと同じような感じですかね。
そうそうそう。あと音楽聴きながら歩くのが多いんですけど、イヤホン危ないですね。で、私今骨伝導のイヤホンはもうバッチリですね、散歩には。
ですね。もうなんせね、私、なぜ、あしらせをポチッとしちゃったかって言ったら散歩したいからですよね。やっぱり視覚障害者の人ってね、今日は天気がいいなと思ったからって言ってね、じゃあ散歩に行こうっていう気持ちのいい散歩はできないね、そんなに。
ガイドヘルパーさんを頼むのはちょっと贅沢かな。
そんなね、急にね、あ、今日は天気がいいから散歩したいなですよね。散歩ってそういうもんでしょ。
そうですね。
計画的散歩はないね。そうそうそうなんですよ。
するとちょっと気分が違うな。
ちょっと違うんだよね。
なるほどね。
あ、今日はいいな。なんか今日は爽やかだから、ちょっと30分ぐらい歩きたいなとかって思うのがね、できると嬉しいなと思うんだけれども。そんなことができたらいいね、
ということで、まあ、ひたすら歩いておりますけど、気分はいいですね。
そうですね、
まさに散歩の季節です。
はい、皆さんもね、なんか自由に行けるところを ぜひぜひ見つけてくださいませ、
うんね、お得意のコースを皆さん開発してね、
うん、そうですね、
まあ、家の中をぐるぐる歩くも散歩ですけどね、
うん、
まあ、まあ私やってますけどそれもはい、ということでちょっと散歩について調べてみました。
はいはい、
はい、何週間前でしたっけ、
ね、3月のね、3.11 の頃にゲストに来ていただいたね。
そうでしたね。
そうです、はいはい、吉田勇さんにね提供いただいたエマージンシーエアケーン、
うん、プレゼントの発送が終わったそうです。
はい、もうそろそろね、あ、届いてるよ、当たったんや と喜んでくださってたら嬉しいな、
10名ですけども、
はい、
たくさんの方にご応募いただきました、ありがとうございました、
はい、ありがとうございます。メッセージもいただきまして嬉しいな、
はいはい、メッセージね、はい、いろんなこと書いていただいてますね。
そうなんですね、私まだ読んでないからね、ドキドキなんです。うん、
私もちゃんと読み込んでないんでちょっとパラパラと拾い読みしながらいきますけど、うん、
はい、
実は数年前にこのことを聞いてて、ずっと欲しい商品だと思ってきたんですが、
エマージンシーエアケーンをご存知の方ですね、
うんうん、連絡先が分からずに泣く泣く諦めてきておりました、
うんうん、
そしたらこれが紹介されてて、うん、もう応募するしかないと思いメールを書かせていただきましたって書いてますね。
ありがとうございます。うんうん、
それから大阪優先を弾いてた頃は夢中で聞いててしばらく聞いてなかったんですが、
あ、これね、あの今でもね優先放送で聞いてる方もたくさんいらっしゃると思うんですけど、うん、今の方は、聞く方法を変えたよっていう話ですね。
そうそう、うんうん、優先やめちゃったからちょっと聞いてなかったんですけども、
うん、
まあ今回改めて聞く機会がありましたと、
うん、
いう方がおられますね。この方、岩手県の方ですね。
お
ー、うん、それからに、
うん、
まあ一番多いのはいつも楽しく聞いてますみたいな感じですね。
はい、
お二人のエスプリの効いた面白いお話
エスプリって何
なんですかきっとピリッとしたという意味だと思います。
そうなんですね、ぼやっとしてへんねんな。
ぼやっとしたんじゃないかな。なんだろうな、はい、という話がありましたね。
お立てていただいてありがとうございます。
そうですね、もうね、うん、中にはね、私熊本で山口と会いました、山口さんと会いましたとかいう、
うーん、展示会の時にお会いになったんですね、きっとね、
結構たくさんお会いしてますからね、
うん、
私ね、
うん、
でね、あのしかも聞いてますって結構言っていただく方いるんですよ、
うん、
もう本当に驚きです、
うん、
もうひょっとして僕ら有名人かなと思ってしまう。
私もあの情報文化センターで相談電話なんか受けたりしてるじゃないですか、
うん、
そしたら大体ね、あのみんな情報文化センターの武田でございますみたいなの出るじゃないですかね、したらね、はい、無音になったりするんですね、
うん、
とか言って
そうですか、
聞いてますとか言ってびっくりするね、それはね、こっちも向こうもびっくりされるけど私もめっちゃびっくりするからありがたいです。い
や、ね、ありがたいですね、
はいはい、
みたいなことで、まあ、ちょっと皆さんのご紹介全部ご紹介できなかったんですけど、
もっとないの、もっと紹介してください、
もっと、こんにちは、楽しくラジオを拝聴しています。いつも有益な情報や楽しいエピソードをたくさん紹介してくださって気づきや発見の助けとなっています。武田さんと山口さんの優しい語り口も耳心地がいいですねって、本当かな、褒めすぎだな、
本当だね、
うん、
ありがとうございます。
うん、今日も予備白状のことはいつも気になっていました、うん、こんな便利なものがあるんですね。
そうですね、う
ん、白状 2本持つのは重たいんで困ってましたけども、うんうん、これならいいですみたいな、
はい、うん、私もね、そうですよね、ポケットになんせ入るぐらいのね、ぺったんこ、あれですね、スポーツドリンクでツルツルっとしてチューって吸い込むやつね、あれを、うん、飲み終わったぐらいの大きさでしょうかね。そんな説明、そんな
説明ですか。
この例えは良くないな。いまいちでした。でもそんな、
ぺったんこの本当にビニール袋がずっと膨らましたら長い ちゃんと毛になると。
でね、あのそうですね、ペットボトルのね、蓋みたいなのが石突きしててね。私動画撮りましたよ、うん、また見てください。
はい、
武田幸男で、はい、
え、武田幸男だけで見つかるんですか。
どうでしょうかね。エマジンシーエア犬、何で蓋吹きで白杖に、あ、蓋吹きで白杖に変身みたいなタイトルつけましたかね。
あ、なるほど、
私の YouTube でアップいたしました。
なるほど。春の日に、春分の日に JR 北駅から梅田北駅から環状線まで視界のアプリを使って白杖で歩いてきましたとかいう方もおられますね。
うん、なるほどなるほど。体験会したんですよ、視界さんね。
そうですね。
うん、
さあ、これはまあ視界さんに限らずいろんなあのこの類のものが街に出てくる時代が近づいてきてるような気がしますね。
そうですね、うんうん、あちらこちらでいろんなのが出てますね、
うんうん、なんとかうまくこうなんていうのかな、めんどくさく ないような使い分けができるようにしたいですね。上手にいろんなものを、
そうですね、場所ごとにね、使い分けなく、自分から使い分けなくても勝手にね使い分けてくれたらいいんだけどね、スマホが ね
それ最高ですけどね、
ね、
うん、まあ、せめて何がありますよとか分かるといいですね。
そうですね、
ここからは
そうですね、うん、はい、わざわざね下調べでしてそこには何がついてるとかね調べなくてもね、行ったらおここにはそれがあるのかみたいなね、
うん、
使えたら便利ですね。
うん、うん、
はい、ではプレゼントご応募いただきましてどうもありがとうございました。吉田勇さん提供ありがとうございました。
ではそろそろ音楽いっちゃいますか。
はい、私たちね視覚障害者困ることの一つですよね、この手を外したらもう会えないよ、物なくすそのテーマ後で持ってきます。音楽はしいもの、また会いましょう。
僕の隣には君がもういない、君の隣には僕はもう今まで見たことない泣き顔を見て、僕は君の手を握ってた、この手を離せばもう会えないよ、君と笑顔で別れたい、叶えるまた会いましょう、また会いましょう、
君の前では強く優しく頼られたかったよ、まさしく負けず嫌い強がる芝居、最後の最後も素直なれない、あなたの言葉に涙し、あなたを言葉で励まし、言葉の魔法はもうすぐいい思い出となって消え去る、そして傷つけたことは謝らない、
でもありがとう、
これ以上言えない、目的地なんてなかった、たどり着いたのあなたの優しさ、君はそんなに強くない、悲しみ我慢してるのかい、泣いてもいいよ僕も泣くから、今日だけは許してよ神様、
今まで見たことない泣き顔を見て、僕は君の手を握ってた、この手を離せばもう会えないよ、君と笑顔で別れたい、また会いましょう、また会いましょう、
いろんな人に愛されて常にあなたは眩しくて、だから嫉妬し喧嘩し涙し、これからはもうそれもできない、お互い違う人好きになって、お互い違う人生歩んで、僕はとっても幸せでした、
私もとっても幸せでした、
いつか心からいなくなるかも、だからしたいよ素晴らしい過去に、この恋を未来に誇れます、涙まみれ笑顔でめくる明日、そしてまずこの場で別れ、分かってるきっと会うことないって、だから言います、また会いましょう、僕なりのさよならの言葉よ、
今まで見たことない泣き顔を見て、僕は君の手を握ってた、この手を離せばもう会えないよ、君と笑顔で別れたい、叶えるまた会いましょう、また会いましょう、
気持ちを割り切れないよ簡単、整理ができるまで思えばいい、会えなくてそば
にいなくても思うだけ忘れないことだけ。あなたと過ごした大切な日々、この僕を優しく包んでくれた。でも明日からはもう会えないよ。君と生まれ変わっても必ずまた会いましょう。今まで見たことない泣き顔を見て、僕は君の手を握ってた。この手を離せばもう会えないよ。君と笑顔で別れたい。かなりまた会いましょう、また会いましょう。楽しい時笑えるよな。逃げ出さず現実を受け止めた。もちろん君に出会えてよかった。
山口さん、
はい。
今日ですね、私出かけようと思って、ま、あのカバンなんか入れ替えるじゃないですか。で家の鍵持っていかなくちゃいけないから、うん、私ね、鍵なくさないようにちょっとしたポーチに家の鍵つけてるんですよ。
はい。
でそのポーチをカバンから出して次のカバンに入れようと床の上に置いて、あ、そうそう、うん、出かける前にルンバちゃんに
少し仕事させておこう
と思ってルンバを発射させて、あ、そやそや、鍵鍵と思ってね、
うん、
ポーチを、あ、入れてなかったと思ったらもうないねん。
ん、何がない、ポーチがない。
ポーチがない。ポーチが、うん、鍵、家の鍵がついた、鍵がついたポーチ
が
ない。
鍵が入ってるポーチがない。
ポーチにね、あの鍵をピヨンってつけてるのね、芋みたいなんで、うん。それがないの。
いや、絶対ありますよ、家の中に。
どっかにあるんやろうけどね、ルンバがね、押してね、引きずってね、どっかやるんだね。
ほぼ子犬と一緒ですね。
そう。そうだ、おらんのよ、家の鍵が。まあ、そんなことでね、午前中行ってたところはね、遅刻してしまいまして。まあそういうふうにね、うん、あの、視覚障害者の方、まあみんな私たちもそうなんですけどね、きちんと整理してる方もたくさんいらっしゃるんだけど、うん、私なんかね、そうやって、あれ使おうと思ったらね、物をなくす。とかね、
とか落とすとかね、
落とすもそうなんだけど、まあ落とすのはね、もうしゃあなくないね、もうなくす、うん、
いや落とした後見つからないという意味ね。
そうそう、とかね、あの、うん、パッとなんか何気なく持って歩いてて、ちょっとそこに置いたらね、それがどこかわからへんようになったとかね、うん、
それでも僕も一緒やな。
うん、そう、見える人もね、一緒やって言ってくれはんねんけどね。でも見える人はこう探したらなんとなく見つかったりするんじゃないですかね。もう全部手探りで探さなあかんというね、
うん、
もうそれでね、今日の、ネタはですね、後半ネタは物の整理術ですね。みんなどうしてますか。
うん、
そう、ね、このね、手から離したらダメよね、しも、うん、もう会えないよ。はい。
なるほど。
そういうことね。はい、そうなんです。というわけで、さっきね、はい、曲をかけてたんですけど、この手を離したらもう会えないよという気持ちでね、いつもね、うん、あの、家の中でもおるんですけど。
うん。
うん。
どんなことしてるんですか？工夫として。
そうなんですね。で、とはいえ、そんなずっと手に持って歩いてるわけにいかないので、私家の中でにいるときは必ずポケットのついた服、もしくは、まあ、エプロンとかね、ベストとかね、なんかそういうポケットのついた服を、よく右につけてるんですけど、
うん、
で、なんか、あ、10円玉部屋の中に落ちてたとかね、あ、安全ピンがどうしたとかね、なんとかしたら、もうその辺にピッと置かないで、とにかくポケットに入れておく。
ああ、なるほど。
しまうときも何にしてもあかんにしても、次の何かきちんとしたしまい場所に行くまではポケットに入れておく。
それいいですね。確かに。
そうそうそうそう。
で、ポケットに入れてたらね。探すときはポケットの中だけ探せばいいんですもんね。
そうそう。で、そこで、あの、その場所に行ってから、ね、落ち着いてその場所にしまうと。あれもこれもそれもこれもやってるときにね、なんかそれ持ってたらまたそれをね、なんか次の用事するときにね、どっかに置いちゃうんですよね。うん、
なるほど。
そうなんですよね。
はい。それが一つね。うん、
それが一つ。
はい。
で、あとですね、あと整理の仕方としては、 ご家族と一緒に住んでる方なんかね、特に難しいところはあるんですけど。
聞きますよね、それって。
ね、本当にね、うん、よく聞きます。リモコンどこ、うん、ね、ハサミどこそこに置いてると思うけど、決まったとこに置いといてっていうやつですよね。
ね、もう視覚障害者あるあるですね、家庭。
そうですね。お家の中で、もう決まった定位置を決める、うん、もうご家族にはね、協力してもらうしかないんだけど、なかなかそんなに協力ったってね、協力、もう私とこなんか全然協力してくれないからね、もうないんですね。その場合は、あれやね、行動経済学なんか、どう？
え、何ですか？
ナッチとかっていうやつ。
ナッチね。
なんか今、
うん、
そうそうそう。あれやね、
気づきが生まれる。
ナッチ、ね、よくあるのが、何ですかね、よく最近あるのが、観光地に行ったらゴミ箱になかなかゴミを捨ててくれないんだけど、ゴミ箱を面白い形にしたら掘り投げてくれるようになったとかね。
うんうん、
ゴミ箱に掘り込んだらシュートとかね、なんか言うとかね。そしたらみんなその辺にあるもん全部拾って入れてくれるとかね。なんかそういうものとかね。一番古いのではトイレの、
う
ん、
そうそう、
中便器のところにね、ハエかなんかのシールを貼っといたら。そうそう。で、そういう形でなんかね、考えるしかないよね。家でね、言ってもね、そんなん、してくれないもんね。なんかね、可愛いの、可愛いもの置きましょうか、そこに置いたら可愛いとか。なんだろうな、みんなどうしてるんです、リモコン。
そうね。
そう。とかね、小さいものとかで工夫してるとしたら、そのハサミとか、なんかごちゃごちゃっとしたところにね、突っ込んでしまったら、そのものを探すのが難しいとかね。ハサミとかもっとちっちゃいもので言ったら何でしょうかね。イヤホンとかにも鈴つけてる方いらっしゃいますよね。そう。カバンの中でね、線のついてるのだったらいいけども、Bluetooth とかね。
そうそう。で、しかも完全独立型でね。
そうそうそう。
ちっちゃいイヤホンを右と左別々に入れて、ってタイプが。
そうそう、まあ、ケースもあるけどね。
危ないんですよ、あれ。
そうそうなんだよね。もうわかんなくなるから、それにちっちゃいね、鈴をつけてる方がいらっしゃったりとかね。
そうそう。
そう、普通のイヤホンでも鈴つけて貼ったりとか。
うん、面白いことにね、耳に独立してつけるはずのイヤホンに、100円ショップとか行くと、それをつなぐためのケーブル売ってますよね。
そう、だって絶対なくすもんね。
ね、
うん。
だったらもう最初から一体型の方が、買いやすくないみたいな話は
と思うんやけど、もうそれしか売ってないから仕方ないっていう話でね。
あ、なるほどね。
もう私も、なんだっけ、私使ってるやつなんだっけ。ソニーのやつ。あ、リンクバッツね。リンクバッツにもどうにかしてね、どうにかしてどうにか何かをつけてやろうって考えてるんだけどね、なかなかつけられない。
ぴったりのがないね。個性的な形してるから。
そうなんですよ。でも必ずね、ケースにしまうようにしてるんですけど、ケースもコロンとしてるからね。あれも探しにくいからね、ケースにも、すぐ見つかるように。
なくなる。
はいはい。なんか USB のね、線つけといてね、ちょっと。
そうですね。
聞きやすいかなとかね、まあ。
読んだら答えてくれるのがいいんですけどね。
そう、この子みたいなのよね。これよね。
うん、
シリ、どこ？
私はここにいますよ。
お、そこにおるのか。
私はここにいますよって言いましたね。
はい、そういうふうにね。これね、下向けてたらダメなんだけどね。画面上に向けてたらね、返事してくれるんですよね。
う
ん、
なるほど。
そうそう。
そうなの。
うん。それはそうとですね、ちょっとおすすめしたいものが、
はい、
ありまして、これ便利だよって私よく言っているのがね、アルファベットの形のマグネット、
うん、
スポンジマグネットとか、キャンドゥとかね、ダイソーにあります。これね、
どう便利なんですか？
これね、こういう感じのものなんですよね。こういう感じね。 で、これね、F とか、B とかね、あるんですけど、この、うん、大きさね、2、3センチぐらいかな。1.5 から2センチぐらい。形してるんですね。そうすると、まあ、点字読めない人なんかでも、まあ、これぐらいの大きさだったら、触ってすぐわかるっていうので、これを、ジャムの瓶の上につけてて、A がついてたら、あ、リンゴジャムかなとかね。あと、そうそうですね。で、B に輪ゴムを引っ掛けて、で、冷凍室の中の、謎のものに B がついてたら、あ、豚肉かなとかね。
ジャムだったらブルーベリーかなと。
そうそうそうそうそうそうそうそう。そういうことね。そうそうそう、そういうふうにするとね、もうこれなんだろう、あれなんだろうとかね、しなくてもいい
ね。まあ、名札を兼ねてるわけですね。
そうですね。文字で書いといてとかね、読み込ませてとかね、スマホでなんとかしてっていうのもいいんだけど、もうそういう、うん、それもいいんだけれども、いちいちそういうことかざさなくても触ってすぐわかるっていうのも便利なんで、こういったもの、100円であるのでね、取り入れてもらったらいいかなと思いますよ。
は
い、
なるほどね。
うん、あと、ブックスタンドとかね、100均にある、ブックスタンドとかね、何ですかね、ファイルケースとかね、ああいうものに細かいものを入れてる方がいらっしゃったりとかね、引き出しの中にを、小さく分けるとかね、
うん、
そういう風にして整理をすると、一日半分探し物してたのが、もうちょっと減るかなっていう感じかなと思います。う
ん、私、ストラップつけてますね。
何にストラップつけてます？
この、こう、なんていうの、鉄道のこのカードね。
うんうん。
カードと、それから家の鍵のカード。
うち、カードなんですね、お家の鍵、ね。
カード式なんですよ。うん、
あーはーはーはー。
それがもう何回も見つからなくなるんで、
シュッと入ってるんでね、隙間に。
入れた上でベルト止めのところに、パチッと止めて、ストラップでぶら下がってると。
うん、ああ、なるほどね。私、ストラップね、ハサミにストラップつけてるけど。
うん、
なんかガーッとね、突っ込んでるとね、まあまあ、ごちゃごちゃわかんないね、
うん。工夫されてると思いますけれども。
はい。
これいいよとかあったらまた教えていただきたいですね。
そうですね。うん。うん、またちょっとね、まとめて。
調べましょうかね。
しようかね。はい、う
ん。はい。ということで、今日は武田さんの物忘れ対策。
鍵がなくなった事件。探し物対策
でした。はい。今週もゲストなしでやっちゃいましたね。
ね、ゲストいないって大変だね。もういかに本当にね、助けていただいてるかよ、本当。
その通り、はい。
はい、本当に、ね、来週こそ誰かに来てもらおう。
うん、
誰に来ていただこうかな。
うん、ね。
ね、
こんなネタあるよとか教えていただけると嬉しいです
ね。そう、いろいろね、貯めてはいてるんですよ。あの人に声かけて、この人にかけて、こういうあの人にかけてとね、いろいろね、あるんですけれども、ちょっとね、私、ちょっとバタバタちてまちて、すいません、そんな感じで、ごめんなさいって感じで、でもね、来週こそは、素敵な方を、
うん、
お迎えしたいと思いますよ。
はい、ぜひお願いします。はい。
はい、
ということで、
はい。
4月半ばの、139回です。ございました。
はい。
はい、
次はまた140回もよろしくお願いします。
はい、失礼します。
はい、さよなら。